告発、国選弁護人。このドラマは松本清張原作疑惑を参考に、同原作弱み箱根心中を挿入して、全体はオリジナルで作られたフィクションです。ということで、2年前2009年1月24日に放送されたテレビ朝日開局50周年記念松本清張生誕100年特別企画のスペシャルドラマ疑惑と同じく、田村正和演じる主人公は国選弁護人の佐原、それにその義理の妹田中純子役の真矢美希も再度登場
だったんですね。面白かったです、あまりにも深い話だったので、ちょっとびっくりしましたね。
結構ミステリーの要素もありそうでね、でそれをですね、紡いでいくというのがあのナレーション。
はい、遠見さん、かっこいいです ね顔見せなかったらあんなにかっこいいですね。
まあね、今遠藤健一が顔出しすると TNP を思い出してしまってね、ちょっとシリアスなムードを損ねてしまうかもしれませんが。
だいぶ咲ちゃんが娘役っていうことで、どういう風に接するのかなと思ったら、愛してるって言って抱きついてましたからね。 あの辺がなんか堂々としているところ、いやー、よかったです ね。
最近ね、パーフェクトリポートもそうだったんですが、ちょっと嫌なやつっていう役どころ多かったんですが ね。今回は前のような純朴な感じで、やっぱりこの方がいいですよね。
ぴったりでした。
ただジャズのオーバーザレインボーを歌っていたシーンは
私も耳塞いでました。
でも愛部咲ちゃんのお母さんとお姉さんはね、共に宝塚歌劇の女優さんですから、DNA 的にはね、歌は下手ではないんですけどね、
じゃあもうちょっと努力してほしかったですね。
そして意外なキャストといえば、なんといっても夫殺しの被告人
木村多江さん、幸薄い役出ましたね。ぴったりですね。
でも今やね、レイディーで警察サイドの人間を演じているだけにね、多少違和感はありました。
はい。
そして極めつけは田村正和さん、
本当素敵ですね、びっくりしました。私の中では古畑任三郎なんですよ、どちらかというとキャラで面白く演じてくれて、そこでこう見入ってしまったので、まさか今回こんなになんかこうオーラがあって、申し訳ないですけど他のキャストが霞んでしまうぐらい輝いていました。
でもあのバカ野郎ってつぶやくあたりね、実は佐原弁護士の口癖なんですが、こういうキャラっていうのは田村正和さんには珍しいところ。でちなみに田村正和さん自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
古畑任三郎は口頭無形な警部補が犯人とのやり取りを通して独特の謎解きを楽しんでいくドラマでした。今回も事件ものではありますが、立場は被告を守る側ですし、佐原は直球な男、被告人に対しては法曹界の人間であることをわきまえつつも、つい私情が入ってしまうなど人間的な優しさを持って接していきます。それが魅力。国選弁護人をあえてやってるというところにも佐原の心情が現れていると思います。役作りに関してはいつも本を読んでいくうちになんとなく出来上がっていきます。古畑の時もそうで、最初からああいうキャラクターにしようというプランはなく、セリフを口にしているうちだんだん自分の中から湧き出てきたものが反映されたという感じです。今回の佐原も過去を背負い、そこから抜け出すのではなく自らの意思でその場に留まっているのだということを常に頭に置いて演じているうちに、佐原という男が出来上がりました。ただ緊迫の法廷シーン、あの空気は苦手。法廷は前に裁判員、脇に弁護士と検事、後ろに傍聴人、どちらを見ても人人人、集中するのが難しかったです。法廷アレルギーの弁護人です。それから4年ぶりの連続ドラマということになるんですが、連続ドラマというのは精神的にも肉体的にも集中を継続させる作業は大変なもの。最近はパワーをきちんと注ぎ込んだ単発の作品を年に 1,2 本作る方がいいかなと年齢的にそう思っていました。今回は法廷劇で難しいセリフが多いということもあり、1エピソードごとに時間をいただいて足掛け1年、贅沢に作ることができました。
ところで 田村正和さん主演ということで、告発の提供スポンサーに札幌ビールがついていて、麦とホップの CM が流れたんですが、なんと仲間由紀恵主演の美しい隣人堂よ、こちらも特別バージョンしかも田村正和と仲間由紀恵のやりとりが攻守交代していて、
ドラマの続きどうなっちゃうんですか？
さて、
知ってるくせに
黙秘します。
CM に出てる場合じゃない、続き見なきゃ。
ドラマと札幌麦とホップ、さてお楽しみください。それにしても2つのドラマ、しかも曲が異なるのにここまでやるっていうのはすごいですよね。ただそこまでしなければテレビの中 CM はスキップされるっていうことなんでしょうか。
確かにこれぐらいやってくれると見ちゃいますよね。
そして気になる視聴率は 11.9。
もうちょっといくと思ったんですけどね。
うん、外交官黒田耕作が2時間スペシャルっていうことで丸々被ってしまいましたからね。これは第2話以降本領発揮っていうことになればいいんですが、ということで告発国選弁護人、結構気になることも多いんですが、砲弾の方はたまーにということにしたいと思いますね。